Hello everyone!
こんにちは。ジュンジャパ宇野派、現在アメリカで勤務中の宇野咲と、
帰国子女佐野派、現在東大大学院生佐野の亜美です。
Welcome to 海外に住んで視点が変わって見えてきた世界。
このポッドキャストは宇野と佐野が日本と海外に住んでみて感じたことをそれぞれの視点から語り倒します。
皆さんこんにちは、本日の話題は少しシリアスなんですけれども、今世界中で、流行っているコロナウイルスについて話したいと思います。
はい
はい。まあね、アミと話すの自体久しぶりなので、ちょっと私も日本の深い状況っていうのも、
うん
うん、まあ、ニュースからとか家族とかから聞いたことしかないから、
うんうん、
まあこのね、アミはいつも違う視点から物事を見れるので、アミがどうやって日本の状況とか海外のことを思ってるのかなっていうのはね、うんうん、私の個人的にすごい興味がある
のではいはいはい
はい、結構私たちの会話みたいになってしまうんですが、本日はコロナウイルスについて話したいと思います。
はい
はい。まあまずそもそもね、コロナウイルスって何っていう話、ね、なんですけれども、
うん、
はい、
やっぱりなんか新型コロナウイルスっていうから、なんかこう本当に新しいものみたいな感じに聞こえるけど、本当にめっちゃ簡単に言うと、まあ、風邪とかを含むこう呼吸器感染症を起こすウイルスなんだよね、
うん、
で風邪の多く、その普通にさ冬とか風邪とか引く人いるじゃん、なんかその多くはライノウイルスっていうウイルスか、はい、によるものなんだけど、まあ、一部の人はね、それコロナウイルスっていう、まあ、本当に昔からあるウイルスに感染して熱が出たりとか、まあ、鼻とか咳、鼻水とか咳が出たりするものです。で数年前にさ、一部の国で流行した SARS とか MERS っていうのを聞いたことあると思うんだけど、うんうん、これもこれ、ね、やっぱコロナの一種として捉えられていて、でまあ今年は、まあ、去年の年末からだよね、流行りだした新型コロナウイルス、別名 COVID-19 も、うん、まあこの、まあ、ちょっと新しいタイプだけど、そのコロナウイルスっていうウイルスの中に属すもの。
なるほど。
なので全くその、なんていうの、すごい新しいウイルスとかではなく、結構昔からあるけれども、ウイルスってすごくこう変わるのが早いんだよね。なので、うんうん、まあこうちょっと変異が入ったというか、まあ去年から去年流行ってたものとは全く違って、こと新しい組みるウイルス、コロナウイルスっていうので、まあ、新型コロナウイルスっていうふうに呼ばれてます。
なるほど、
うん。
なんかすごいややこしいのは、症状が普通の風邪とかインフルエンザとあまり変わらない。
うん、うんうん。そうね。
本当に鼻水出たりとか、咳とか。
うん、うん、うんうん。だから普通の、まあ、普通の人というか、例えばまあ若者だよね、こう免疫がしっかりしている若者がこの新型コロナウイルスにかかった場合は、通常はやっぱ風邪とか、まあ、咳とかちょっと息苦しいなぐらいで終わる。で、まあ、それで家で安静にして本当にこう栄養のあるものを食べて、うん、ゆっくり寝てたりすると普通に自然と治るものだけれども、やっぱり一部の、はい、その患者さんの中ではもっと状況が悪化して本当に呼吸困難になったりとか、それこそ病院に入院して ICU とかに入って人工呼吸器につながれるっていう風になってしまう場合もある。でもやっぱりこう統計とかを見てても、そういう患者さんってこう例えば年齢が65歳以上とか、あとはそもそもそのなんか病気、持病を持っていて免疫力が低いとか、なんか何かしらそういう悪化しやすい状況にいる人たち、うん、でその若者とか、まあ、例えば20、30、40代とかは、まあ、50代もだよね、そんなにこう深刻になる人の割合は多くないっていう風なのが結構特徴かなと思います。
なるほど、
うん、
ありがとうございます。
はい
はい。まあ、では、まあ、私たちね、アミは日本に住んでいて、うん、私はアメリカのボストンに住んでいるんですけれども、うん、まず世界中の対応についてざっくり触れたいなと思っていて、
うんうん、
で、まあ、最初のね、この最初に これが流行り出したのが中国っていうことで、まあそれが年末、去年の年末。
いや、
で、まあ中国、
そうね、去年の。
そう、去年の年末。中国はかなり早い対応で、例えばこの感染した人を全員病院に入れるために、なんか新しい病院のビルを作ったりとか、
そうね、
結構街全体が、すごい勢いでシャットダウンしたのが私のこのざっくりとしたイメージ、
うん、そう、私もそれはある。でもそれって結構こう広まって死者がおその想定以上に出てきた状態での対応だったとは思う。やっぱりなんか、中国でその最初にこれは新しいウイルスかもみたいに言ったような、まあ英語で言うとなんかスケープゴートっていうか、なんていうの、こう最初に言い始めたお医者さんとかっていうのは、はい、なんかこうなんていうの、まあ、口封じじゃないけど、まあいろいろこうそれは問題になってる点もあるし、だからまあ後々の対応はものすごく早かったと思うし、あとはこうまあ街をね、ロックダウン、武漢って、武漢の街をこうロックダウンしたりとかはすごく早かったけど、なんかその旧正月に当たったっていうのもかなり大きいとは思う。
ああ、なるほどね。
2月の旧正月でやっぱりこう多分一番中国の人たちがの移動があるって言われてる時期にこれが当たって、やっぱりね、武漢に実家がある人とか帰って、それからまた自分の働いてるなんか上海とかさ、北京とかに行って、はい、そこで感染が広まるっていうのもあったと思うから、その辺はなんかこうちょっと難しいよね。でも今はもうね、そういう対応があったおかげで感染者の人数も減ってるし、死亡、その亡くなる人の数も少なくなってるっていうのはあるから、やっぱり対応は、まあ、間違いではなかったのかなとは思うけどね。
なるほど。まあ、WHO のね、この統計を見てると、やっぱり中国が一番のケースの、ケース数は多い。8万。
まあ、でも母数が多いからね。
そうだね、確かに。
中国、
まあ、でその次は、まあ、イタリアが3万、ね、
正直さ、まさかイタリアでここまで流行するっていうのは
そう
思ってなかったとはいえど、なんかイタリアとかヨーロッパってさ、結構こう距離が近い国、まあ私の印象かもしれないけど、例えば挨拶とかもハグしたりとか握手したりとか、
そうだね、
なんかそういうので、まあこのなんていうの、感染はしやすい文化だったのかなとも思いつつ、本当にすごく広まって、かつ、まあ、死者もね、今中国の死者を超したんだっけ？
そう、さっき見たニュースだと3405人。
いや、だからすごい、それはびっくりだよね。まさかここまで広がる、そのイタリアってっていう。
そう、しかもその最初の中国からかなりもうこのジオグラフィー的に遠いから、何が根本、何が本当の原因で中国にまで行ったんだ、中国からイタリアまで行ったんだろうっていうのはすごい、まあ、私的には不思議です。
で
ていう
も
か、
なん
まあ、
かこれってさ、やっぱりこれもファッションショー、イタリアのさ、ミラノファッションウィークだっけ？とかに当たったりしてるし、やっぱり世界中からミラノに人が集まるそのシー
なるほ
ズ
ど
ンに当たったっ
ね。
ていうのもあると思う。
確かに。
でもはやもう今こんなにさ、やっぱ飛行機で簡単に違う国に行けるから、もう広がらないわけはないよね。だから一
そう
人
だ
でもイ
ね。
タリアに持って帰って、その人がさ、どんどん感染させてって、その感染した人がまた感染してって、やっぱり広がってしまうのは必然だよね。
そうですね。まあ、これがまあざっくりと、まあ、世界中の対応についてだったんですけれども、まあ、日本にある、いるアミは、そのアミから見て、この日本の対応をどう思っているのかなとか、アミ自身にどういう変化があったのかっていうのに聞きたいんですけれども、
なんか
どう思います？
私結構こう日頃から日本のニュースもまあ見るようにしてるし、海外のニュースも見るようにはしているので、うん、でまあ SNS とかでさ、こう知り合い、 Facebook とかで知り合いとは海外がほとんどだし、まあ、そういうのをいろいろこうかなんていうのかん、そういうの見て考えると、なんか日本とやっぱ海外のこのコロナに対する対応に温度差があるなっていうのはすごく感じる。っていうのもやっぱり SNS 上でそのつながってる友達とか、アメリカに住んでる、まあ、さっきも含めて友達とかは本当にロックダウンでこう家にこもってたりとか、はい、もう仕事に行かず全てもうリモートでやってる中、
うん、
やっぱり日本ではまだその一時期はもうできるだけでリモートにしてくださいみたいなのあったけど、でまだ多分そのリモートの人たちはたくさんいるんだと思うんだけど、でも普通にこう街に出てる人もいるし、まあ、レストランとかは全然空いてるし、
うん、そう、それがびっくりしたんだけど、うん、
ショッピングモールも全然空いてるし、まあ、もちろん例えば銀座、週末銀座行ったらいつもよりは人が少ないとか、新宿も人が少ないっていうのはあるけど、うん、でも別にそのああいうところに立ってるモールとかデパートみたいなのが閉まってるわけではないし、なんかあの店員さんとかがみんなマスクしてるなぐらいだから、
そうなんだ、
全然なんかそのシャットダウンとかがないから私の生活にはそんなに変化がないっていうのと、まあなんか研究で毎日こう大学に来てて、電車も普通に動いてるし、大学は大学でまあなんていうの、医学部だからそのお医者さんたちは絶対来なきゃいけないわけじゃん、うん、だからそのなんか周りでもすごくこう人が少ないなっていうのも印象もあんまりないし、まあ、全体的に大学の校内に人が少ないなっていうのはあるけど、でもまあ今そのそもそも冬休みの時期だし少なくなる時期ではあるからっていうのかな。あとまあ
なんかでも私の友達で、うん、あの大学の研究者の人がいるけど、うん、こっちでね大学の研究所も閉まるって言ってたよ、
うん、こっちは閉まってないんだよね。
だからそうなんだ。
あとはなんかまあ一番大きな変化っていうか影響は卒業式がなくなった。で、うん、なんかまあ、亡くなったというか、そうだね、あるんだよね、卒業式はあるんだけどその規模を普通の学生が卒業する学生がみんな行けるわけじゃなくて、本当に特定のなんか代表、学部代表みたいな、
だ
からもう例えば医学部では1人とか、なんか工学部では1人代表で行くみたいなのはある、から完全にキャンセルではないし、なんかオンラインで配信はするらしいけど普通にそうなくなったから、
なんかさそれが中途半端な気がする。そう正直そうそう、なんか一人やるならなくでなくなしでもさ、みんなで例えばバーチャルでやるとかでも、
一人やるっつってもさ、その
いい気がする、
全ての学部から一人集まったら絶対50、そのなんてそこの場にいる人はさ、
あ、50、
60人にはなるわけじゃん、あとまあ大学側の人も含めて、
うん、
だからそういった意味でなんかこう、うん、対応、まあ、なんかなんていうの、卒業式ってこう意味のある日本にとっては大切なイベントなのかな、だからまあその完全にキャンセルっていうのはっていう大学の考えかな。でも他の大学とかはもう完全になしにしてたりとかっていうのもあるし、
うん、あと
はまあうちは来4月にある入学式は完全にキャンセルっていうふうに聞いてる。
へえ、なんかこれさ、311の時と、うん、すごい思い出すんだけど、うんうんうん、私はその時はまだちょうど日本にいて、うん、で、卒業の時期じゃなかったんだけど、うん、やっぱ2つ上の先輩とかは卒業式が完全になくなってたから、
うん、そうね、なんか私のその先輩もやっぱり311を経験してて、その人は、高校3年生って言ってたかな。だから、
うん、
あ、じゃあ大学に入る直前か、あれ3月だから大学に4月から入学で、はい、その入学式もなかったって言ってたし、高校の卒業式も、うんまあ、311によってなくなったって言ったら、まあ、ちょっと状況は近いものがあるよね、うん、
そうだね、うん、なんか私 の, ちょっと どう感じてるかっていう、うん、いうのを話すと、まあ、私正直、ここまで大きくなると思ってなくて。
うん、そうだよね。
で、まあ、1月とかかな、まあに、中国の話もあって、うん、で、日本もだんだん大きくなってきてるっていうのは、まあ、ニュースで見る限りは分かってたけど、うん、まさかアメリカまで来るだろうって、本当に思ってなかったのが正直なところ。うんうんうんうん、で、あの、やっぱりね、本格的に私にも身の危険を感じ始めたのは、うん、東京マラソンがキャンセルになったあたり。ああ、
それは先月末とかだったっけな。うんうん。
そうそう。いや、一応3月の頭。
キャンセルって言ってもあったよね。
あ、違うか。2月の、3月1日。
あったけど、ね、なんかそのあったけど、あれね、オリンピックの選考とか、なんかプロしか走れなかった、ね。
そうそうそう、そう、200人、それでも。
そうね、
でもやっぱそこまでするんだっていうので、うん、であれが発表されたのが2月の中旬だから、うん、そこでかなりここまでするの、はいはいはい、みたいな思って、でまあそれはそれで終わったんだけど、うん、ね、正直私がボストンにいて、うん、このコロナがシリアスになるのを感じ始めたのは、うん、先週本当に1週間前ぐらい。
それはなんかあったの、こう出来事が。
そう、いや、なんかまず、まあそのまあ、私東海岸にいるから、西海岸がこのだんだんその会社、うん、大きなテックカンパニーとかが閉まってワークフロームホームに なり始めたのは、まあ、聞いたりしてたんだけど、うん、なんだろう、その先週の日曜日に LA マラソンはあったんだけど、
うん、
その週にやっぱりボストンマラソンがどうやら延期になるらしいっていう噂が始まって、本当にね、10日間前ぐらい、うん、で、なんかすごい鮮明に覚えてるんだけど、LA マラソンですごいわーってなって、うん、で次の日ボストンマラソンの噂が始まって、うん、いやまだ4月の終わりだから1ヶ月以上もあるし大丈夫だろうって思ったら、うん、その次の日にそのハーバードとか MIT とか大きな大学が、うん、もうこのセメスターは閉じますと、はいはいはい、すべて、スプリングブレイクが終わってからオンラインになりますって、うん、この2つの大きな大学が発表したら、うん、もう全部他の大学もそれを、うん、始めたのね。で、それでなんかいよいよ大きくなってきたって思ったら、やっぱり会社もどんどんワークフロームホームにし始めて、うん、っていうのをなってるうちに、うん、ボストンマラソンも9月に延期になったって発表されたの。
はいはいはい。
そう、そうなんです、実は。もう私もね、ここ 2ヶ月ぐらいがっつりトレーニングしてたんだけど、そう、この間ね、30キロ以上走ってきたばっかりなのに、うん、5ヶ月延期になったから、うん、はい、っていう発表されて、で、うちのオフィスも、うん、まあ、もうその辺からみんなが、例えば電車、地下鉄とか、うん、公共機関に行きたくなくなり始めたのがその時、うんうんうん、で、ハンドサニタイザーがなくなり始めたのもその先週の1週間、はいはい
はいはい、
で、本当になんか
電車とかも閉まってる、う
ん、公共機関、いや、閉まってはないんだけど全然いない。もうなんか正直、まあ、私も先週の木曜日までオフィスに行ったんだけど、
うん、
まず誰もいなくて、いたとしてもちょっと柄の悪いさ、本当にホームレスみたいなさ、うんうん、そういう感じの人しかいなくて、もうなんか治安が悪くなってた、地下鉄自体が。だからしかもなんかそのさ、なんていうの、このつり革じゃなくてこのアルミじゃ、うん、なんていうの、ポール、ああいう方が感染しやすいって言うから、本当に誰もどこもこのタッチしたくないし、座りたくないし、もう常にハンドサニタイザーを手に持ってるみたいな、そんな状況で、いや、これはマジやばいなって思って、うん、そう、で、うちの会社も先週の金曜日から、うん、はい、オフィスはシャットダウンはしてないんだけど、うん、まあ、みんな、ワークフロームホームになったのが、金曜日からで、本当に必要なくさ、自分のパソコンがまだオフィスにあるとか、そういう、人のためにオフィスは空いてるけど、行かないようにっていう 風になって
る。そっか、私もやっぱりアメリカの対応見てて本当にすごくなんていうの、あの、いい悪いは置いといてめちゃめちゃその締まってるなっていう感じはする。
そうバーって、そうで、このそれがバーって1週間ハーバードから始まって、うん、うちのオフィスまであって、そのこの先週末にトランプというかその、うん、ガバメントがアナウンスして完全にマサチューセッツの州全体のレストランが、うん、レストランとかバーとかがシャットダウンしたのがこの今週から、
うん、
で、そう3週間もう、あの、一応テイクアウトはできるんだけど、うん、3週間、
うん、
レストランで食べたりはできない、
でもその
だからもうさ、うん、私たち、うん、はレストランも行けないしオフィスもないし電車も乗りたくないからマジで家にいなきゃいけない、ね、
散歩とかしてる人がいるの、家の周りの、
うん、あ、散歩はいる、
そうなんだ、
そうそう、
うん、
散歩はいるし、やっぱりあの、なんていうの、気分転換のためにエクササイズをした方がいいっていう運動がすごい出てて、うん、だから逆に家の近くのビーチとかは結構いろんな人がウォーキングとかランニングとかしてる。
そうなんだ、絶対なんか日本のこの感じとは全く違うだろうなっていうのはニュースとかね、友達の投稿とか見ながら思ってたけど、やっぱ結構本当に全てが閉まってるんだね。
すべてが決まってる。
なんかこう、まあ、今はさ、それでこう例えば感染率を下げられ、感染率下げるというか、その感染の広まりを抑えられたりするかもしれないけど、
うん、
でもやっぱりさ、こうスモールビジネスとかはかなり大打撃だよね、その経済的な影響。
そう
で、
そうそうそう、
やっぱりそのニューヨークのなんていうの、株とかもさ、なんかまあ結構上下すごいしてるし。うん、まあ、日本の日経株価とかもなんかねすごい上下してるしさ、なんかやっぱ経済的に見ても本当にこの、はい、ただのウイルスって思ってたけど、かなり大きな影響があるなっていうのは今すごい感じている、うん、
いや本当にそう。例えばさ、その、まあ、私はスポーツフィットネスインダストリーにいるから、うん、そういういろんな状況とか見るんだけど、やっぱジムも全部閉まってるわけでさ、その、うん、そういうインストラクターとかもこのクラスを教えないとお給料もらえなかったりするから、そう、ね、そうかなり 大打撃も出てるし、うん、ね、レストランとかで働いてる友達とかもいるから、うんうん、そういうのを考えると、もう私はあの、私の職種自体はオンラインでできることだから、
だ、ね、
まあ、ラッキーだなとは、
うんうんうん、まあ、サービス業の人が一番影響あるだろうね。
本当にそうなんです。
3週間っていうのも、まあ、かなり長いよね。日本
長いけど、でも3週間で終わるのかっていう話もすごい、ね、
これからそのそれがこう延長されるかもしれない。
そうそう。
はいはいはいはいはい。
まあでもこれはマサチューセッツの話で、うん、まあ、ニューヨークとかもシャットダウンしてるんだけど、うん、州によってはやっぱ全然違うのが、
そっか、
うん、まあ、これからどんどん増えるかもしれないけど、うん、まあ、それは、まあ、毎日いろいろ変わってるから何とも言えません。はい。はい、まあ、だけど、あの、私の話で言うと、実は、こんな中、この先週、うん、今週末、先週末、フロリダのオーランドに行ってきました。
うんうん、私も沖縄行ってたよ。
で、あの、
うん。
マジ？あ、そうなの？ウケる、この私たちのさ、報告しないあたり、
うん、
沖縄行ってたんだ。
普通に
沖縄の どちらあれ
てか沖縄の本島っていうの。
あ、めっちゃいいじゃん。
でもやっぱり人すごい少なかったし、うんうん、なんかいつもは混んでる国際通りとかも全然人いなかったし、レストランとかもなんかもうほとんど人いなかったりとか、まあ、うん、結構 なんていうの、これをこんな沖縄人いないのっていう感じだった。うん、
そうなんだ。私たちもあのオーランド今さ、まさに大学のスプリングブレイクだから、うん、普段だったらマジで激混みなわけ、うんうん、だけど私が今回行った理由としては、昔のアウトバック時代の友達が、うん、オーランドのディズニーで働いてて、 で、5月に帰っちゃうっていうから、帰る前に私は絶対遊びに行きたいなと思ってて、で、通常通りだったら、何もなかったら私3月末とかは、ダンスのショーとかですごい忙しいし、4月はマラソンがあるから、その3月のこの今しかないと思って、この時期にブッキングしたんだけど、運良くというか、運悪くというか、私たちがこの行ったディズニー、週末の次の日から、ディズニーもユニバーサルも閉まるってことが決まって、そう。で、まあ、正直、こんな状況の中だったから、空港とかも危ないって言われてるし、なんか、この旅行自体も行くのやめようかなってすごい考えてたんだけど、もうね、行くことにして、まあ、でも行ってよかったなってすごい思ったのは、なんだろう。ディズニーが閉まるってことで、やっぱそこで働いてる人とかって、もちろん長く働いてる人もいるんだけど、多くはカレッジプログラムとかインターナショナルのプログラムで1年間しか働かないっていう人がたくさんいるのね、はいはい、ディズニー隊とかに。で、このディズニーが今回シャットダウンするとなると、まあその人たちは必要じゃなくなるわけじゃん。だからここ国に帰らなきゃいけないの、シャットダウンしたらすぐに3日間以内に出なきゃいけないみたいな決まりで、そう。で、私の友達は、運よく、雇い主が、ディズニーの中にある、三越が運営してる日本のジャパニーズレストランなの。だから、その三越がちゃんとテイクケアしてくれて、そのプログラムが終わるまではいていいですよってなってるんだけど、でも、やっぱ他の国の人とかは帰らなきゃいけない人とかがたくさんいて、で、お昼、っていうか昼間の3時のパレードがあって、それを見てたんだけど、それが全部キャラクターとかが出終わったら、もう全員そのプログラムの人たちがもう100人くらい後ろにパレードで歩いてて、でみんな泣きながらさ、なんか
悲しいパレード
みたいな感じで、なんか This is not the last time そう、すごい悲しかった、すごい超みんなエモーショナルで、なんかそういうで、を見て私もすごい感動して、それが見れてよかったなっていうか、なんか違う別の
普段見ない顔だよね。
はい、そう。でもね、そう、オーランド自体もすごいかなり
ガラガラ、観光地はね本当にガラガラだと思う、日本も。
そうそうなんだ。では、まあここまで話が長くなってしまったんですが、いろんな状況がね、このコロナがあったことによっていろんなことが起きたんですが、まあ、一つ大きなニュースで、まあ、街からマスクだったりトイレットペーパーがなくなってることについて、
はいはいはい、
まあ、お互いどう思うか話していきたいんですが、まあ、ね、日本が先に起きたからさ、
マスクに関しては、まあ、この時期みんな日本でその、まあ、前もポッドキャストで話したけど、マスクってみんなこう必需品っていうかみんなつけてるものだから、毎年この時期になるとこうセールスが上がるっていうのはあると思うんだけど、やっぱりその風邪とかインフルエンザから身を守るためにみんな買ったりしてて、それがこう、まあ、過剰に一箱さ何十枚入りのを買えばいいのに、まあ、心配でたくさん買いだめしたりとかして、本当にこう必要な人が買えなくなったりっていう状況が今もまだ続いてる。これトイレットペーパーも同じで、やっぱ心配、家族とかさ、こう大人数が住んでる人とかは結構心配だから買いだめして、本当にトイレがまだ入荷されてませんみたいな張り紙をよくドラッグストアとかで見る状況なので、本当にまだは普通に買える状況ではないっていうのと、まあ正直私もここまでなるとは思ってなかったっていうのは正直なところで、で、まあかなり深刻なのはその医療現場にもそういう物資が届かなくなっているっていうのが今の状況かなっていうのは思っていて、まあ今東大病院とかも本当に節約モードに入ってるし、本来であれば本当に消耗品、マスクなんて消耗品だから、こう使って汚くなる前にもう捨てて次取り替えるみたいな ていう、こうやっぱり医者の身を守るっていうのもそうだし、はいはい、医者がこう患者さんから患者さんへ感染を防ぐっていうのも あって本当にこう必需品なんだけど、医療業界にもマスクがあまり届かなくなっていたりとか、あとはまあ消毒用のアルコールも街ではもちろん買えないし、あの実験用のアルコールもあの、なんていうの、生産が間に合ってないので、実験もで、まあ、大量に使うんだよね、エタノールなんて。でもあの節約してくださいとか、その1回使ったら捨てるんじゃん、いつもだったら1回使ってこう捨てるんだけど、そうじゃなくて何回も何回も使ってくださいとかっていうような、まあ、アナウンスはされている。うん、からちょっとこう異常だなというふうには思うし、なんか本当にマスクとかも普通にこの一般の人がつけたところで自分の身を守れないんだよね、うん、あの感染は防げないから。だからこう咳してる人とかがこう咳した時に、なんていうの、こう自分のさ唾とかが外に飛ばないようにするっていうのではいいけれども、そのマスクをしたところでじゃあ感染しないって言ったら多分それはするし、だからなんかこう本当にそれは必要ですかって最初に考えてもらいたい。買うときトイレットペーパーとかも本当にそんな数必要ですかって、
うん、でもさ、今だったら1人何個とかってなってるじゃない
の。でもやっぱりそれでもさ、その1回は何個だよ。だけどさ、じゃあ今日買いました、まあ明日もまた行って買うみたいなさ、なんかそういうのは本当にやめてほしいし、ね、あのアルコールとかも消毒用のアルコールとかも正直手を洗えばいいことだから、その普通の人ってかなんて、うん、医療従事者じゃない人とかは本当に手をこまめに洗えばある程度防げるだろうし、でもやっぱり医療従事者ってさ、なんかその手を洗ってる時間もなかったりとか、患者さんの病室から病室に行くときにそのアルコールで常に消毒するっていう、うん、まあ、決まりというかルールがあるから、なんかそれ用のアルコールとかも本当に今品薄になっているので、うん、かなり深刻な状況にはあると思う。
うんうん、まあアメリカも同じで、トイレットペーパーもなくなってるし、うん、あのでもマスクはもともとみんなつけないから、ね、うん、まあな、もうドラッグストアからないけど、
うん、そもそも多分売ってるのを見たことない。在庫がないもんね、アメリカ。
うん、まあ、
うん、
そうそうそう。そもそもない。まあ、あとハンドサニタイザーの、
うん、
そうだね、棚は綺麗に何もない。
そうね。
うん。まあでもね、でも日本がまださ、日本のが先になってもう品揃え戻ってきてるかなって思ったけど、日本がまだないってことは、うん、アメリカはまだまだ。
でもトイレットペーパーに関しては正直デマだったし、ね、でそれをやっぱそうそうそう、なんかそのトイレットペーパーの生産が中国だから、でその生産のなんていうの、工場が閉まったからもう手に入らなくなるだろうみたいなデマが流れて、それでみんなこうそんなんだったら買い物しなきゃって言ってザーッと買って一気になくなったので、もうトイレットペーパーでもほぼ日本製だから、日本で売ってるのはね、だからそんな心配になることないし、正直私から言えばトイレットペーパーなんてなくたってどうにかなるって思う。なんかウォシュレットとか今日本の普通の家にもついてるし、ね、なんかこうその対処法はたくさんあると思うから、そこまでシビアになるものではないと思うし、
まあまあまあ確かに、
うん、
うんうん、まあね、まあでは、まあ、次にアメリカと日本でちょっとあの、うん、ま、政府の政策自体違うんだけど、まあ、街全体を完全にシャットダウンする国としない国についてどう思うかなっていう話です、
うん
うん、なんか
ウイルスの致死率だけ見たら本当に大げさだなって思う部分はある。でもやっぱりさ、その致死率のかかって死ぬ人ってさ、うんうん、やまあ、その国によって今出てるパーセンテージ違うけど、あの7だったりとか4だったりとかそれ以下だったりとか、なのでちょっとその完全シャットダウンは大げさだなっていう思う部分もあるけど、うん、でもやっぱりそのシャットダウンすることでその感染を止められるとかっていうのはあると思うんだよね。で感染したら危険な人とかってすごく多いし、うん、それこそなんていうの、生活習慣病を持ってる人とか、まあ、免疫不全の人とか 抗がん剤治療してる人とかってさ、本当にこう普通の風邪だけでもね危ないのに、
うん、
やっぱりここまでさ、ね、こう重症化するようなウイルスに感染してしまった時にやっぱ危ない、その命に関わってくるので、まあ、そういうことを考えた時に、
うん、
一時的にこうシャットダウンしてとりあえず感染を止めるっていうのはしているのは素晴らしいことだなっていうふうに思います、
うんうんうん、そうだね、まあ、私もそう思うし、最初こういろいろシャットダウンし始めた時は、
うんうんうん、
いやマジで大げさだろってすごい思ってたんだけど、
うん、
まあでもいざしてされてみてもなんて言うんだろう、まあなんて言うんだろう、いろいろ生活が変わるかなって思ったけど、うん、まあもちろん変わるんだけど、結構みんなポジティブにオンラインでこう励まし合ったりしたりとかしてるのを見ると、うん、まあ私のその仕事自体にもそこまで影響がないっていうのもあるかもしれないけど、うん、まあシャットダウンするのはまあなんていうの、この止める、うん、感染を止めるっていう意味ではありかなとは思ってる。かな、うん、まあでもね、これで3週間で、そのね、2、3週間で終わればいいんだけど、うん、私の会社も、まあ、2ヶ月ぐらいになるかもしれないみたいな噂とかあったりして、はいはい、正直、いつ
も戻るかっていうのは、それはなんか誰も分かりようが、もしかしたらその WHO とかそのプロフェッショナルは、なんかこう、想定はあるんだろう。あ、想定できてるのかもしれないけど、正直わからないよね。なんかウイルスとか本当にこう、まあね、防ごうと思って、まあ、努力したらある程度防げるものだけど、うん、でもその完全に感染しないっていうこの確率はないし、うん、なんかだからどうなるかっていうのは正直、うん、まあ、私たちからしたらね、こうわからない状況にはあるよね。うん、
そうだね、はい。まあ、では、まあ、今ね、うん、その出社禁止とか学校が休校になってると思うんだけど、うん、日本とアメリカでどんな対応の違いがあるのかな、でも
多分そんなに変わりはないんじゃないかなと思う。やっぱり日本は会社によってはその、
うんうん、
リモートとかワークフロムホームを推奨してるところあるけど、多分その出社しちゃダメっていう会社もあるのかな、私は分かんないからその辺はどうも言えないけど、でもやっぱり Zoom とか、まあ、Skype とか Hangout とか、うん、そのオンラインのツールを、
うん、
もうこう今まであんまり使ってなかったけど、まあ、これを機にみたいな感じで使い始める人もいるし、まあ、一応なんか授業はオンラインのクラスがあるとかないとか言っている、
ね、でもさ、そのまあ日本はラッキーなことに大学も終わりの方の、うんうん、楽器だったからさ、まあ、そのまま、
うん、
なんていう、春休みに突入したりしたかもしれないけど、日本の大学でもオンライン、
私授業受けてないから分かんないけど、でもそもそも大学ってさ、多分1月ぐらいからもうなくない？みんな休みに入るから、
多分、そうだね、ないね。
あ、でもオンライン普通にあると思うよ、うん、授業は。うちの学校に関しては。うん。
あ、そうなんだ。なんかこっちはもう本当にもう教授がこの数日間でオンラインに移行できるようにこの準備しなきゃいけなくって、うん、でこのスプリングブレイク1週間終わったらみんなが一応大学に授業がある
形に戻るんだけど、うん、いや、そもそも大学は、ね、全部オンラインで休校になってないの、日本は。
そう、
まあ、小中高だけで、保育園とか幼稚園はとか、まあ、学童みたいなのは空いてるし、大学も別に閉まってない。うん。
なるほど。まあこっち、そのさっき言ったハーバードとか MIT の話は、もう大学が閉めますって言ったら、
うん、
もう3日以内に、
うん、
このドームに住んで寮に住んでる人も全員出されて、
うん、
でそれがかなり問題になってて、
うん、
っていうのもやっぱりインターナショナルスチューデントとか。自分の実家がアメリカにない人たちが、うん、いきなり3日間で出ろって言われて、しかも全部の荷物、うん、まあ、寮にいるわけだから、全部の自分の荷物を持って出て、ね、どこに行くのって話で、で、ホテルね、ホテルにこの、ね、うん、何週間も何ヶ月も泊まるお金もないし、例えば日本じゃなくても、その、うん、自分の国に帰れない、帰 人もたくさんいるから、結構その人たちのために
うん設置
された寄付とかをオンライン上でよく見る。
そうだよね。やっぱそういう有名大学っていうか大きい大学って海外の人もたくさん、うん、もちろん学生だけじゃなくて研究者とかもさいっぱい来てるだろうし、その辺の対応がね、そうそう、どうするかっていうのは今後多分直近の課題にはなってきそうだよね。
うん、そうですね、はい。で、まあ
うん、
でみんなこの家で過ごすようになって、で何が今、うん、オンライン上でこの動き始めたかっていうと、うん、本当にフィットネスクラスとかそういうのが全部オンライン上で行われるようになった。
そ
う、ライブで。で、まあ、私の、うん、私の友達のダンサーが、彼超頭良くて、うん、マイクロソフトで働いてる人なんだけど、うん、MIT 出身の、もうザ、なんていうの、
うん、
何、フォーティンキングだ、そう、
うん。
で、彼が最初にダンスのレッスンを、うん、ズーム使ってやり始めたの。したら、なんかもう一気に、で、まあ、彼が始めたからじゃないんだけど、まあ、アメリカ全体的に、その同じタイミングとかで、うん、ジムもダンスクラスも全部閉まったから、みんな、その Zoom 使ってとか、インスタライブでとか、みんなね、バーチャルクラスを始めるようになりました。そう、続きそう。そうそう。しかも本当に、
うん、
私が昔行ってたブートキャンプのクラスとか、もう朝の、例えば朝7時からの、
うん、
何、ライブ、お昼のライブで、夕方のライブで、うん、まあその人によって、ライフスタイルによって朝ワークアウトする人とか、うん、まあいろいろいると思うから、そのちゃんといろんな、時間帯によってやったりとか、イーストタイムとか、うん、ウエストコーストタイムとかそういうのもあったりして、なんか私的に、普段よりもすご
い
ワークアウトのクラスが充実してる感じがする。
な
んかそうインスタを開けると常に誰かがライブやってるから、うん、何でも、うん、できる気がするし、で、私のうちの会社でフィットネスアプリ、うん、があるんだけど、それも普段は月々15ドルとかするんだけど、
うん、
それはもう無料開放してみんなが家で運動できるように、
うんうんうんうん、
そう、でもうちのアプリだけじゃなくって、うん、いろんなアプリが結構無料開放してるから、
うん、
本当に一気にこのツールが増えた気がする。なんか
日本ではそんなにフィジカル系、なんか運動系のそういうのあんまり私は耳にしないけど、漫画とか、その普段タダで読めない漫画とかは結構その無料でこの時期だから、まあ、子供たちとかジャンプとかだから、なんか子供たちに向けてそのフリーのオンライン配信っていうのかな、はいはい、なんかこうオンラインで無料で読めるようにしたりとか、やっぱりその時間潰しというか、こうエンターテインメント、子どもたちのエンターテインメントというか、学校閉まってるし、まあ、もちろん勉強もするけど家でその時間潰さなきゃいけないっていう子たち向けに、結構そのオンライン授業だったりとかクラスとか、あとはエンターテインメント系っていうのはすごくこう、
はいはいはい、
充実し始めてるっていうのは耳にする。
うん、
うん。
なるほどね。
うん。
確かにオンライン教育系は私もよく見る。
そうだよね。さすが日本文化。
漫画っていうのはさすが日本って感じがす、うん、うん
うん。
そう。でもやっぱそのカンファレンスとかもどんどんこのイベントがなくなったから、
うん
うん、やっぱりライブでバーチャルカンファレンスやったりとか、
うんうんうん、
そうだね、そういうのがだんだん増えてきたかな、
うん、
はい。まあ、では最後にまあ、これは私だけかもしれないけど、今家から出れないっていう状況で時間ができたから、うん、まあ、今やっておきたいこととか、うん、そういう家にいる時間が増えた人のためのアドバイスとかってありますか？正直
今も実際大学からこれを収録しているのでやりたいことはある。
あら、
家やっぱ掃除したいし、なんかこう普段毎日洗濯しないもの、なんかこうベッドカバーとか、
うん、
まあ布団のカバーとかも全部洗濯したりとかしたいし、なんか、まあ、とにかく掃除したいと、あとはなんかまあ それこそ運動、まあ、とか
そうだね
なっていうのは思う、うんうん、まあ家、うん、あと料理とかしたい、
はい、いやでも、
うん、
私も、まあ、まあ似たようなことなんだけど、まあ、私もこうやってぼんやり、うん、あこれしたいあれしたいっていうのはすごい思ってたから、うん、全部リストに書いて、
うん、
で例えばあの掃除したいって言って、うんうんうんうん、このいろんなこのセクション、
うん、
このトイレ周りとかキッチン周りとかっていうのを書き出して、
うん、
ちょっと一日一つこのちゃんとチェックマークつけるのが目標、ま
あ、これを機にあれだよね、やっぱオンラインでワーク、うん、あオンラインとかワークフロムホームとかリモートワークってかなりこの自分のタイムマネジメントとかあとはそのまあモチベーションを上げるっていうのがすごくチャレンジングな働き方だと思うんだよね。だからまあそれ、うん、このこれを機にそういうなんていうの精神面なんかこうその会社じゃなくても働けるようにこう自分の身の回りを整えたりとか、うんうん、まあ、自分のモチベーションをこうどういうふうにしたら上げられるのかみたいな考えるっていうのにはもう結構最適な時期なんじゃないかなっていうのはすごく思う。うん、
そうそうそう、うんうん、結構あのうちのオフィスの人事の人たちが、うん、すごいいろんな情報とか、うん、エンカレッジしてくれるから、もう例えば本当に、ね、朝起きて、ちょっと外の周りをジョギングするとか、うん、でも、その、一応9 to 5みたいな感じになってるけど、うんうん、全然、ま、その中で、外に行きたくなったらリフレッシュしに行ってって、もう本当にどんどんどんどん、うん、なんていうの、うんうん励まして、エンカレッジしてくれるから、
さすがデジ
タル、それはすごい助かってる。
ワークアウト系の会社。
うん。まあ、うん、あとは、そうだね。そう。まあ、あとは、私結構、うん、普段平日とか朝ドタバタしちゃうんだけど、これを機に朝のルーティンとかをもうちゃんとしようかなと思って、うん 朝, 活ね、うん、朝本読むとか、うん、その、そう、朝活。うん普段朝走んないんだけど、ちょっと朝起きて、まあね、いつもだったら通勤してる時間をちょっとジョギングするとか、はいはいはい、本当にそうやって、この、家にいると本当にずっとダラダラするかしないかって自分次第だから、うん、やっぱりこうメリハリをつけて、家にいるけど、
うん
うん、メリハリをつけて生活したいなっていうのが、はい、はい、私の目標です。はい、まあ、はい、ではかなり長くなってしまったんですけれども、はい、本日はコロナウイルスについて話しました。まあね、あのいろんなニュースで、ニュースが外に出回っていたり、うん、SNS でいろんな情報が入ってくる中、やっぱりこのどのメディアを信じるかっていうのは、まあ、自分次第だし、ちゃんとあの、うん、本当のリソース、
うん、
本当に WHO からの情報だったりとか、本当にコロナウイルスのオフィシャルなウェブサイトからの情報だったりとか、うん、その全部を信じる必要はないけど、うん、ちゃんとした情報を収集するように、
はい、私もそれはすごく同感で、なんかやっぱりこういう SNS がすごく流行ってる時代だからこそ、まあ、デマとかね、それこそトイレのあれも、トイレットペーパーのあれもそうだけど、デマ情報がたくさん出ているので、本当にこう、まあ、日本だったらあのニュース、ちゃんとしたニュースだったりとか、まあ政府のウェブサイトだったりとか、まあ、多分一番信用できるのは WHO かなというふうに私は思っているんですけれども、まあ、そういう情報のどれを信じれるかっていうのを自分で見極める力も必要だし、まあ、なんか本当にちゃんとした情報を信じるっていうのがすごく重要だなと改めて思います。
はい、まあ、ではこのエピソードについて何か質問だったり、感想がある方は私たちに連絡お願いします。メールアドレスは contact.unosano@gmail.com です。
もし共感する役に立ったと思う方は Spotify、Apple のポッドキャストでのフォローや私たちのレビューを書いてください。Bye.
See you next week.